FM マイズルをお聞きの皆さん、こんばんは。10代の扉の時間です。この番組は私たち10代のメンバーによるトーク番組です。それぞれの悩みや日々思うことなど、毎回テーマに沿って自分自身の言葉で表現し、本音で語り合います。10代の扉というタイトルは、私たち10代の向かう先には様々な可能性の扉があり、それぞれの扉に向けて歩む大事な時期という意味が込められています。進行は FM マイズルパーソナリティのペタ M です。どうぞよろしくお願いします。この番組には私の他に10代の扉メンバーが登場します。それぞれ不登校やいじめを経験したり、学級崩壊にあったり、また発達障害を抱えていたりと、様々な環境の中で自分の将来を見つめる仲間です。それでは10代の扉のレギュラーメンバーをご紹介しましょう。最初に元博くんです。どうぞ。
こんばんは。通信制高校に通う元博です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあ次、せつなくんどうぞ。
こんばんは。定時制高校に通うせつなです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。というわけで、このような個性あふれるメンバーでお送りしてまいります。10代の扉、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10代の扉、
はい、というわけでですね、
はい、
前回、まあ、農林水産省さんのね、ページを見ながらですね、食品ロスについてちょっと話していったんですけれども、はい、本日はですね、その食品ロスが身の回り、食品ロスについて身の回りで、まあ、感じてることだったり、目の当たりにしたことだったりっていうのを話していこうと思いまーす。
はい。
イェ
ーイ。イェーイなのかな。
いや、まあ、
結構食品ロスあれだけど、まあ、
あんまよく、良くないっていうのを広めるから、
なんていうの、
どんどん良くなっていくと思いますよ。知らないけど。私らの番組を聞いてる人は、きっとね、自分ちょっとこうだから気をつけようとか、これからも気をつけようってなってくれてると思うので、いいと思います。
脳の片隅ぐらいに置いていてもいい。
はい、というわけで、前回ね、ちょっと途中でね、切っちゃったので、ね、最初に元博くんからいきましょうかね。はい、なんだっけ、ま
あ、生産業系の、
そう、製造業のね、
製造業のちょっとアルバイト、
はい、
短期なんですけどやってて、でそこで僕はサラダ工場みたいなとこに行ったんです。
はい、野菜系統のね。
そう、野菜をパックに詰めるみたいな感じだったんですけど。
なるほど。
でそこでちょっと僕が驚愕したっていうか、驚いたことがあって、結局その野菜とかサラダって切ってしまったら、その日のうちにそうやってパック詰めするとかっていうので、作らなかったらこう行き場がないんですね、その野菜自体が。
まあ、そうね。うん、
で数は、作られる数は決められてて、でその何パックっていうのはあるみたいなんですけど、それをレーンで詰めるみたいなバイトやったんですけど、でその終わった後に残ったお野菜をこうそのままっていうか、重りで測ってどれくらい余ったのかっていうのを調べてから、こうどうしたらいいんだろうって思ってたら、あ、これは破棄になるんだよっていうふうに言われたりとかして、結構その形が悪いっていうのとか、単純にその日のうちに処理しておかないといけない生物であったりとか、明日置いといてじゃあ使えるよねみたいなものじゃないものは、もうその日のうちに捨ててしまうっていうものがあって、それがすごく、なんて言ったんですか、だいぶ重さとかで測っても 何十とかはいかないんですけど、だいぶ多くって、思ってるより出るっていう感覚やったんですね、僕からしたら。
はいはい。
それを見たときに、
されないはずなんじゃないかみたいなね。
そう、もうなんか、で、もう本当にイメージで言えば、もう完璧っていう感じ。完璧に、もう分量がちゃんとこれで大丈夫です、みたいな感じになるんだと思ってたら、思いのほか、あれ、余るやん、みたいな感じになって、ちょっとすごくびっくりしたというか、
まあ、
食品ロスって本当にこう起こってるんだっていう現場を目の当たりにしたっていう感じでしたね。
うん、あ、そう、じゃあ僕はあれだよね、この、前回食品製造業の方でどういう風なんだろうっていう風に疑問に思ったっていうのは、もうそういうところだったんだね。
は
い、
うん、
あ、じゃあ
そんな感じ
でした。イエーイ。
ここに体験者がいましたね。
はい、
はい、ちょうどたまたま、
ちょうどたまたま、はい、
短期のバイトが製造だったね。
はい、
はい、 じゃあせつなくんどう、なんか周りで食品ロス目の当たりにしてたりしますか、感じてたり
とか。ほとんど毎日実は目の当たりにしてて
実はね、
ここ2、3年間ぐらいほとんど毎日目の当たりにしてて、
はい、
毎日
そう、僕バイトがまあ、
もう、言わず
としている、そう、フランチャイズ店、ファストフード店なんですけど、まあ、そこのお客さんに提供する時の決まりみたいな、お客さんにサルモネラ菌とか、大腸菌とか、そういう菌類とかをばらまくのを予防したり、美味しくないものを提供してしまうっていうのを防ぐために、実は、お肉、そのパッティとか、ポテトだったりとか、ナゲットにしろなんでも、全部に、揚げてから、または焼いてから、保管しておく、まあ、あったかい保管しておく場所があるんですけど、そこに置いておける時間っていうのが、絶対どれも決まってて、
はぁ、
い。で、例えば人気のもので言ったら、例えばハンバーガーとかに使われてるお肉とかだったら、あれ、数十分ぐらいでタイマーが切れてしまうんですよ。
あ、もうダメだ、捨てなきゃみたいな。
そうそうそうそうそう。だからもうそれで、例えばお客さんがすごい来てるってなったら、
まあ、全然出ていいんだけど、
そうギリギリだったら切れて少しぐらいだったら全然お出ししていいよっていう感じにはなってるんですけど、例えば時間が3時とか4時で、はい、全然お客さんがお昼ご飯でもないし夕ご飯も全然まだだよみたいな、なんならおやつ買いに来る人のが多いよっていう時間帯やったら、もう全然あもう捨ててとか、なんならハンバーガーとかにの間に入ってる野菜レタスとかそういうのも、うん、24時間以内に全て使い切らなければ、あとサイドサラダとかサラダとかも24時間以内に出なければ、全てもう次の日にはなくなってるみたいな。
だ
そうなので、ポテトに関しては7分しか持たないんですよ。あれ
7分、
そう短いね。
そう7分間の間にだからつけた分、自分が揚げた分がもし出なかったとしたら、で7分超えて、そう7分超えて 1,2 分ぐらいしても出なかった場合、もう
ざっくりそのポテトの寿命的には10分ぐらい、
そうやな、もう7分っていうのはもうポテトがしなしなになってしまってお客さんにあんまり出せない状態になっちゃうから7分っていう風に設定されてるんですけど、
で7分プラスまあ3分ぐらいまで、
そう
で出なかったらアウトみたいな、
うんうんうん、っていう感じかな。
いえ、やだな。
なので、土日とか、はもうめちゃくちゃ忙しくて、とにかくそんなポテトの計算なんてしてられないんですよ。
ああ。
だから、すごい、バケツっていうか、ポテトを捨てる場所みたいなのがあるんですけど、もう土日はもう満パンみたいな。そういうのがもうずっと目の当たりに
して。ゴミ捨て大変そう。
そうそうそうそう、本当にえぐいかな。
ペタイムはなんか、そういった体験、うん、身近なところの体験としてそういったことを経験したのはあるのかな。
そうやな、2つあって、で、うん、1つがせつなくんと似たようなところで、私も一時期だけ働いてたんだけど、
うん、
私が働いてるところはだいぶなんて言うんだろうな、時間管理がしてて保温庫みたいなところに入れてたら多分大丈夫みたいなのがあって、で夜に余ると、まあ、前回言ったみたいに持って帰るか捨てるか2択持って帰るかそこで食べるかそこで捨てるかっていうので、自分が食べようと思って残ってたのを捨ててた時はちょっとあと自分食べようと思ってまあゴミ箱に入っちまったらしょうがないな、なんかもう何食品ロスの、いやこれ関係あるのか分かんないけど、その食品ロスするときのゴミ箱って普通のゴミ袋と同じなのね。
そうだね。
あ、そうなんだと思った、うん、あともう一つね、これの方が個人的にはよく見てたなと思ってて、中学校の時って給食まああったじゃないですか、私
は。はいはいはい、入
って、うん、
みんな残すのね。
それ思った。それは思った。
それは特に舞鶴って弁当形式になっているから。
そうやな。
どれだけ残したかっていうのが分かんないですよね。
いや、分かる。全然分かる。
分かる？
多分ね、分かる。一番分かるじゃない、下手したら。
いや、お弁当形式も分かるよね。
うん、
でも今日なんか蓋を閉めるから隠せるんじゃないかな。そういうのでなんか、
いやいやいやいや、だからその集めてる、集めた時にもう分かるから。
うん、
あ、しかも先生も残すわけじゃない。
そうやな。
先生も残す。
なんで中学校ってあの給食残すの美味しいのに。
いや
みんなまずいまずいって言うよね。
うん、小学校の方が美味しかった。
いや、もう小学校とか、そう、自分の家の料理とかが美味しすぎて、給食を出してもらえてるっていう。
感謝を忘れてる。
感謝を忘れてるか、単純に、まあ、
入んないか、
どうしても、冷たいのよ。
そうやな。
どうしてもね。まあまあまあまあ、美味しい美味しくないじゃなくて、単純に、まあ、量が多い人って、でまあ、もちろん胃袋がちっちゃいとか、
それはあるの、
うん、あると思うので、まあ、しょうがないと思うんだけど、いやーね
ー、なんか小学校の給食みたいに自分が食べれる分だけを予測というか、
そうやな、
その入れるっていうような、
そうそう
そうそういう風になればもっとこうその、まあ、学校内での食品ロスっていうのは明確に減るのかなっていう風に僕は思うんだけど、
うん、そうね、弁当、
お弁当形式のあれやな、あのデメリットやな、食べれる分だけじゃないから残してしまったり、逆に足りないっていう風な人がいたり、
まあご飯はおかわりできてたね、私の
も、そうだね、
あ、そうそう、
みんなご飯はおかわりするっていう、でダメな人がいたらその館内だけで交換するっていう、私も私残したことはないんだけど、漬物だけがどうしても苦手なので、お友達にあげました。それで食品ロスないんで。
あげれれば、うん、
あげれて、その子食べてたので、ああ、食品ロスない、OK、みたいな。というわけで、ね、まあ、皆さんもね、まあ、学校の給食であるとか、お弁当であるとか、まあ、はたまたお家のご飯であるとか、あんまり、まあ、食品ロス、食べれるのに捨てるっていうのを、だいぶね、みんなで減らしていけたらなと思います。皆さんご飯に感謝しましょう。はい、というわけで今回はここまで。
はい、
はい、
お送りしてまいりました10代の扉、そろそろ時間となりました。この番組では不登校やいじめについて、また不安や悩みを持っている10代の皆さんからのメッセージや、リスナーの皆さんからのご意見ご感想、応援メッセージやテーマのリクエストをお待ちしております。推し語り本語り、皆さんのクールチョイスのお話も募集しています。また私たちと語り合ってみたい扉フレンズの方を募集しています。番組を応援してくださるスポンサーを募集しています。詳しくは FM マイドルのホームページをご覧ください。またこの番組は FM マイドルのホームページからポッドキャスト、いつでも何度でもお聞きいただけます。再放送は土曜日午後8時15分からです。こちらも合わせてお楽しみください。それでは10代の扉、次回お楽しみに。さよなら、
さよなら。